一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
こんにちは、生田目ひとみです。
ちょっと生ちゃん、
何よ。
私たちさ、うん、さっきさ、うん、あの DVD 第1巻におまけでついてくるさ、うん、石壁温泉見ちゃったね。
見ちゃった。
あのなんていうんですか、あのおまけのちょっとしたミニアニメみたいなやつで、うん、全ての DVD につくみたいなんだけど、うん、
すごかったね。
すごかったよ。
なんなのあれは。
二人でポケーって見ちゃったもんね。
うわ、服を着ちゃいけない縛りなのかな、うん、ね、
あれはびっくりした。
私でもさ、ほら、うん、あのエッチなアニメとかさ見たことないから、うん、あのなんていうの、先端がさクリアにさ、こう二次元の世界で描かれてるの初めて見たかも。
あー、
すごいね。すごかったよ。なんなのあれ。
いやー、
ね、
びっくりした。
うおー、プルルン、ハユユンって ね、
あんな揺れるもんなの
胸いやでもね、なんかね、その石壁温泉の中ではまるで自分の意志でさ、うん、こうなんていうの、上下させられるみたいな風に描かれてたけど、実際ですね、女の私からするとですね、
待って、私も女だから一応。
ああ、そっか
待ってい
やほら、ナムちゃんはさ、なんていうの、ほら
あるよ、
ギリギリなんかさ、一応胸っていうカテゴリーには入れるけどみたいな、なんか生物学的には胸だけどみたいな感じ。
なんでよ
ちゃんと揺れる揺れる
でも動かない、やっぱり
動かないね。
動かないね。走ったら揺れるけどね。
うん、揺れるよ。
揺れるよ。揺れます。
遠心力とか感じたことないでしょ。
何それ。
胸、
どういう意味？どういう意味遠心力？
振り向くときとかにさ、プルルンってなったりしないでしょ。いいな。
何よ、バカにしやがって。
いいな、ミニサイズ。
うわ、むかつく。
はい、ということでね、うん、あのそんな見どころ満載の石壁温泉、
いやすごかった、ほんと一人で見た方がいいよ。
すごい。あとね、私ね、あの私たち1話と2話も見たじゃない、うん、2話がまたすごい
よ。すごい
絡んでんじゃんっていう。
そうだよね、
はい、絡みがありました。
あのさ、指のさ、うん、動きがさ、
あーもうそれ以上痛むだよあーっていうね、はい、
感じですよ。
感じでしたよ。白布はなかなかやるね。
やりすぎだよ、
うん、技術がある、うん、彼女には。
そう
まあそんなね、石壁温泉がついてくる DVD、
うん、
6月22日に第1巻発売なんですけど、あと1週間なのでぜひチェックしてくださいね。
はい、
それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投手たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディアファラリ
ー、僕らは愛になる。
来た、会長が時の学校にやってこなきゃ。
いよいよ我が手元に来たる。
厳選 OVA 付けくじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、クジアン DVD は無条件で買い。メディアファ
ラリー。それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう、
うん、
ということでですね、あのまず一番最初に紹介したいものがあるんですけども、
はいはい、
いいですか、うん、こちらですね、ハンドルネームグッピさん、
うん、
新潟の方からいただきました、本屋でとあるゲーム雑誌を見ていたところ、一期当選のページを発見し読んでみると、今年の夏に一期当選のゲームが発売予定と載っていました。あんまり詳しくは書いてなかったので、ファンとしては気になって仕方ありません。わかる範囲でいいのでゲーム情報を教えてください、だって。
ほー、はーい、ということ で
ね、はい、私たち手に入れてきましたよ、ゲーム情報。
はいはいはい
はい、はい、ですね、皆さんもね、ものすごい楽しみにしてくれてると思うんですけども、
うん、
なんとですね、2007年7月26日に、プレイステーション2用ソフト、
うん、
一期当選シャイニングドラゴンという作品が、
はい、
というかゲームが、
はい、
発売になります。
なります。
やった。やった。で、こちらですね、 限定爆裂パックっていうのがあって、うん、それが9240円、で通常版が7140円なんですけども、はい、あ、限定爆裂パック
限定版すごいね、いろいろあるみたいで特典が。
そうなんですよ、ちょ紹介してください。
うん、原作者塩崎先生書き下ろしボックス
ゆうじ
はいはい、そして一期当選、石壁大飛び箱演舞、
はい、
これが本編ディスクとは別に2枚目の PS2 ゲームディスクを準備ということで、
はい、そうなんですよ、なん
かもう一個ついちゃうみたいね。
そうだね、ゲームがね、初めて聞いたよね、
これ。ねえ、はい、お得じゃないですか。
そう、しかもそのゲームディスクの中ではね、あの制服姿のリョモっていうのが出てくるんだって。
うん、
はい、でそのリョモが飛び箱飛ぶらしいんだけど、
マニアックだね。
ね。
よく考えたらさ、
飛び箱ってでも確かにさ、すっごいさ足広げんじゃん。
あ、制服で。
制服で。
えわ。
だってさ、180度とまではいかなくてもさ、うん、まあ160度ぐらい開かないとさ飛び箱って飛べないじゃん。
飛べないね。
はい。それをリョモが制服姿で飛ぶんだけど、なんかね華麗に飛ぶ姿はもちろん、うん、その飛び箱に失敗した姿も実に美味しいと。
なんだろう、何が起きんだろう、
どんな失敗するんだろうね。
どうする、服とか破けてたら飛び箱飛び越えてなんでみたいな
パンツ脱げちゃったりね。すごいよね。あとさ、着地するところに別のキャラがいてさ、そのキャラとこうなんていうの、こうまくわっちゃうみたいなとかさ、
どんな普通ないよそんなね。
でもさ、普通ないことをするのが一騎当選じゃん。
そうだね、まあ楽しみだね、はい、こういうまあこれで、
うん、どんなものなのか ね
それはまあぜひ皆さんが確かめてもらいたいですね。
はい、
そして、
うん、
水郷先生のマッサージ CD、
はい、これがですね、
はい、まあ私たち出てるんですけれどもね、
出てますよ。あの孫作と龍毛と関羽と劉備と水郷先生が出てくる、
はい、
はい、あのマッサージ CD なんですけども、うん、これがエロいんだよ。
びっくりした。
またさ、龍毛がエロいんだよね。
龍毛エロいね。
私ドキドキしちゃった。
私もびっくりした
ね。そうなんですよ、まあ私とか関羽とかも、うん、あの水郷先生にマッサージされるんですけど、うん、はい、それが一体どんなマッサージなのか。
いや、これはさ、
うん、
耳で聞くと、
うん、
親って感じだよね。
私目で見てもびっくりしたよ。
だいぶびっくりしたけどね。
はい、
もらってから、え、これえって確認したもんね。
そうなんですよ。でその中でもまたね、私個人的に本当に龍毛がエロいんじゃないかと。
龍毛エロいね、
すごい、
は
あ、
うん、
そうなんですよ。ということでね、ぜひ聞いてほしい。
はい。
はい。ということで、そんな、すごい盛りだくさんなね、特典がついてくる、うん、ゲームですので、
ぜひぜひね、限定爆裂パックの方をね、手に入れてほしいですね。
うん、そうですね。うん、そして、まあ、感想なんかもね、送っていただけたらなと思うんですけど、まあ、まだちょっと先なので、
うん、
7月26日を楽しみにしててください。はい。あとですね、
うん、
こんなメールが来てますよ。
どれどれ。来ますわね。
うん、
これ、なんて読むのかしらね。この、
かも？これ？
うん。
なんて読むんだろう。読めない。
読めない漢字です。
はい。
読めない漢字さんからいただきました。勝手に、はい。
多分本人わかると思う、でも。
ね。中国のお土産を送ります。ぶっちゃけ某アニスパに送ってしまい、お茶とパンダチョコ、タンブラーしかありません。なのでいらないかもしれませんが、写真を。はじめは私が学んだ、天津？
天津？
天津？これ天津、
うん。
天津外国。
天津外国語学院。
はい。で、
あ、写真の説明か。
そうか、写真の説明が書いてあるのね。なんかね、これいろいろもらったんですよ。
はい。ちょっと見てみようか、じゃ
あ。お茶とね、パンダチョコと、
はい。そうなんだよ。
タンブラーと。
ありがとう、この読めない感じさん。中国に行ったっていうのがね、中国語勉強してんのかな。
うん、すごいね。うん、はい、だ写真とか万里の長城とかもあるみたいよ。
おー、ちょっと見てみよう、見てみて。まずこれがさ、パンダチョコ、
パンダチョコ、
はい、
かわいいね、パンダの絵、かわいい、
なんかね、
うん、
ちょっと開けてみたら、うん、見て、チョコレートがね、パンダの形なの、ほら、
なんか怒ってるね、
かわいいね、
うん、
すごいですよ、ありがとうございます。
なんか結構さ、
うん、
リアルなパンダなんだね。
リアルなパンダ
だね。もうちょっとなんか可愛げがあんのかと思ったら結構リアル寄りなんだね。
うわー、うん、そうなんですよ、ものすごいリアルなパンダが出てます。
入ってた、
はい、なんか、うん、こんなパンダと、そして、
お茶。
お茶、こちらですね、うん、
これ何茶なんだろうね。
わかんない
お茶って書いてあるから、わかんないんだけど、
何茶かどうか。全部漢字で書いてあるかわかんないんですけど、あのさ、よくさ、コップの中に入れてお湯を注ぐとさ、ふわーって広がる
やつだよね。
あの、固形みたいになってるお茶で、なんかね、抹茶みたいな匂いがします。ね？
あ、
上、あ、上って。なおちゃん、ね、上って。
今、嗅ぎすぎたらちょっと違うとこ入った感じがした。
さすがさ、中国のお茶だけあってさ、すごい匂いがさ、日本のものよりこう。
濃いね。
濃い。はっきりとした お茶の匂いがします。
なんか日本はもうちょっとね、マイルドな感じがするもんね。日本製に作られたものってさ。
うんうん、そうなんだよね。はい。でもありがとう。なんかいい感じ。
うん、
あとね、見て見てこれ。すごい良くない？あの、スターバックスのさ、
うん、
中国多分限定だと思うんだけど、のタンブラー。おしゃれじゃない？
おしゃれ。
なんか漢字でこういろいろ書いてあってさ、
なんか今スタバ流行ってるらしいね、あっちこっちで。
なまちゃんその情報は今？
私知らなかったの。
スタバってもうずーっと前からものすごい上場企業だよね。
私さ自分コーヒー飲めないのさ。
うん。
だからねスタバに入ることがめったにないの。
へ
え。まあ入ることはたまにあるけど、入ってもコーヒー以外のもの頼むしさ。
あ、そう、でも、今ちゃん、そ、今ちゃん、
今、誰
今、スタバが流行ってるらしいねって発言はびっくり。
嘘、私、だから私、コーヒー業界のこと知らないから。
うわ、知らなすぎ。それってさ、なんか最近、平成らしいね。
って、近い。
っていうのと同じぐらい。
嘘！
そうだよ！
私みたいな人はいっぱいいるよ。
いません！もう、だって、あちこちにあるじゃん、スターバックス。
あるけどさ、だって知らないもん。コーヒー飲まないもん。
あ、じゃあさ、このタンブラー私がもらっていい？
いいよ。
ありがとう！やったー！
むしろ私は、ルノールとか入っちゃうからね。
なるほどね。はい。ということで、ありがとうございます。こんなにたくさん。後でね、ナ、う、バ、ん、ちゃんとか私とかスタッフみんなで、
はい、分けようと思います。
はい、楽しみたいと思いますので。
はい、どうもありがとうございます。
ということでですね、この番組では皆さんからのメールを募集しております、うん、
一期当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
皆さんからのメール待ってます。
それではここで一曲お聴きください。
一期当選キャラクターソング親子バージョンより井上きっこさんが歌います、ゴエで娘。
時が過ぎ去り、いくつもの思い出とあなたの笑顔そばに過ごせば幸せだと思う。その姿見守るたび懐かしい。
おやげ娘やげした。
一期当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野真澄と田畑の瞳がお送りしております。
ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひとひら DVD 6月22日発売。インターチャネルホロン。
オタクが嫌いなおぎゅうえ、なんでみんなくじあん見るの？
まあまあおぎゅうえさん、ちひろむぎおも気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか？
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディアファ
ミリー。一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
竜よ目覚めよ。
一期当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操孫作
たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。ということで、じゃあナバちゃん早速
いくかい。
どうぞ。
福井県の近藤玲希さんからいただいた竜を目覚めよ。最近の家電はなんでこんなに壊れやすいんだ。昔のは何十年も使えたのに。
なるほど、家電、
うん、
壊れやすいんだ。
多分壊れやすい方だと思う、昔に比べて。
へー、なんでだろうね。
なんだろうね、うん、だからさ、なんかでも意外とさ、もうこれすぐ壊れてもいいやみたいなさ、
うんうん、
安っぽいものの方が長生きしたりしない？
あー、あるあるあるある、そういうのあるね。そっか、でもきっと、
うん、
あれかな、なんか都市伝説かもしれないけどさ、新しい電化製品を買わせるためにさ、わざとちょっと壊れやすくしてるっていう都市伝説もあるよね。
あー、あるね。
本当かな。
どうだろうね。でも今の技術だったらそれぐらいできそうな気はするね。
うん、するする
昔は一生懸命作りましたけどみたいな
うん、へ
ー。そう、なんかね、昔ね、人からもらった UFO キャッチャーの時計がね、
うん、
いつまで経ってももうすぐ壊れるだろうと思ったら壊れなくてさ、ずーっと愛用し続けてんの。かれこれ7、8年。
ああ、そう、うん、私もでも自分の目覚まし時計さ、目覚ましだからさ、なんていうの、こう止める時にあちこちから落としちゃったりとかするじゃん、うん、でもね、もうあの何度も何度も落として蓋が割れて、うん、で電池を入れてるところもなんかすごいひびが入ってるのに電池むき出しの状態で今日もね元気にジリジリなってました。
そうなんだよね、う
ん、なんか愛しいよね。でもそうなってくると、
うん、
頑張れよって
思うの。
はい。ぜひ長持ちしてほしいですね。
ねえ、ほんとだよ。
じゃあ私も紹介しましょうかね。うん、こちらですね。瞳とハサミは使いようさん。
まあひどい。
からいただいた竜よ目覚めよ。おい、最新式の新幹線、東京新大阪間を5分短縮って意味あんのか？技術開発費の無駄遣いだ。
確かに。じゃない？
ねえ、
5分短縮することに何がある？
多分さ、
うん、
この5分短縮っていうのは私の勝手な予想だけど、
うん、
世界に発信したいんだと思うんだよね。日本の最新技術ではそのこれぐらいの距離をこんなに短く走れるんですよみたいなさ、
あ、
こうなんていうの、陸上競技の記録みたいな
0.1 秒の誤差を争うみたいな。
そう、最新技術の世界最新鋭のあの新幹線なんですよって言いたいのではないかと勝手に予想してるんですけど。
ああ、
もったいないよ。でもね、確かにこれいくらかかってんだよっつ話じゃん。
そうだよね、5分早くするのにね、うん、
ね、そう、億単位のお金がさ、
そうだよね、
そうだよ、ものすごいかかってるんだと思うよきっと。これがさ50分とかだったらさ、よって思うけど、
うん、5分か、
5分、ね、
5分早く着いたところでね、
うん、ね、5分早くなったから乗ろうとは思わないもんね。
ね。
はい。まあそういうこともあるんだね。なんか別のことにお金を使ってほしいって確かに思うけどね。
うん。
うん。
じゃあ次行く？
はいはい。
はいはい。千葉県のゆうさんからいただきました。竜よ目覚めよ。
缶に入ってるコーンポタージュのコーン、そこに溜まってないで出てこい。わかる。そうなんだよね。
ちょっとさ、あの何、飲み口が広くなったのが出たじゃない？
うん。
でもあれでも出てこない時あるよね。
全然あるほとんど出てこない。
なんか爪楊枝とかつけてくれたらいいのに
ね。
すごい、爪楊枝とかできて食べられるみたい
な。なんかさ、こういい技術ないのかね、あれをこうスルッと出すさ。
ね。
うん。私いつも缶の底に溜まってコンコンコンコンってやりながら、こうなんていうの、こう舌をトントン叩きながら食べるけど。
食べるよ。
それでもさ、途中で止まったりとかしてさ、うん、もうじゃあいいよという
気持ち
なる。
とかさ、コンコン、あのこうさ、手でさ、
うん、
カンカンカンカンって歯にぶつけて痛くなったりするでしょ。
そうなんだよね
えーいってなるのよ。
なんかさ、技術がこう改良されてさ、コーンポタージュのコーンがさ、スルスル出てくるようになればいいのにね。
ね、なんでだろうね。
どうしたらいいと思う？
どうして大体コーンポタージュにコーンが入ったものが出てしまったのかが謎。そ
もそも。コーンはいいじゃん、美味しいじゃん。
美味しいけど、
うん、
なんでそんな出しづらいことが分かっていながら出してしまったの？
確かにね。誰の英断だったんだろう
ね。ね。今変な飲み物いっぱいあるよね。
例えばどんな？
プリンシェイクとか。
へー。
知ってる？
知らない。
プリンがね、中に入ってて5回振るとドロドロ飲めんの。で、もっと振るとトロトロ飲めんのみたいな感じのやつ。
それでさらにもっと振るとどうなの？プリンジュースになるのか。
まあジュースになるじゃない。
ははプリンはさ、スプーンですくって食べるから美味しいんじゃんね。
いろいろあるよ。この間もね、コーヒーゼリードリンクみたいの見つけたもん。
コーヒーゼリードリンク？
うん。
もうさ、多分さ、出尽くしたんだよ。飲み物という飲み物は。もうお茶だってお茶だけで何十種類あるんだってぐらいあるしさ。ね、うん、だから多分、でもそれでもさ、食ってかなきゃいけないじゃん。缶、うん、ジュース業界は、うん。だから、じゃあどうしようってなって、目新しいものを出して、で、別にね、ロングセラーは狙ってないと。何ヶ月か、コーンと売れてくれればいいと。
いいと。
うん。そうやってやって、こうなんていうの、短期決戦で売っていくしかないんだよ、俺たちはって今なってんだよ、きっと。
それでプリンシェイクが出てきたと。
そう。多分。そうだよ。でもいろんな案がもう出すぎてて、うん、もうなんていうの、プリンシェイクがどうかっていう判断力が鈍ってた時に、あの誰かが決めちゃったんだと思う。
ああ、
行きましょうって。
プリンで行きましょう。
そう。それかその会社の偉い人がプリンが大好き。そんなもんでしょ。
いや本当あれ飲んでみて。
いや
いやでもどこで言ってんだろうな。それが謎なんだけど、うん、たまーにあるからちょっとさ、はい、街外れとかの。自動販売機にはたまに売ってるから。
あ、そう。
田舎とか行くとたまにあるから。
え、なおちゃん逆にさ、うん、こんな飲み物があったら嬉しいっていうのある？
こんな飲み物？
うん。
昔飲んでた、うん、メロイエローがもう一回発売してほしい。
メロイエロー？
うん。なんかすごい体に悪そうな色してたんだけど。
ああ、そんな、商品名を出して体に悪そうとか言っちゃう。
いや、でもすごい好きだったの。で、今発売してないからさ。
うん。
美味しかったですよね。結構、ね、みんな好きだったの。
あ、でも、
ある日突然なくなってって。
そうか、でもほら、子供の頃さ、美味しい美味しいって食べてたものもさ、大人になって食べたらがっかりすることあるじゃん。
そうか。で、思い出は綺麗なままの方がいいのかな。
そうだよ。あると思うよ。もう舌が肥えてるから、さなわちゃんも大人の女になって。
そうかな。
うん。
舌肥えてだっけ？
ペーってなるよ、ペーって。
なんないよ、懐かしいって飲むよ。
あ、そうかね。
うん。
そうか。でもさ、どんなジュースがあったら売れるかな。シャンパンとか売れないかな。
どういう風に？
シャンパンが入ってんの。
ジュースの中、缶の中に？
うん。売ってるか。
あるんじゃない？
あるか。目新しいものってじゃあ難しいね。
難しいんだよ。
何が入ってた？金魚？いや、変だ、
ね。飲めないじゃん。
飲めないよね。
何その金魚入って。
そうだよね。でもほら最近さ、おでん缶とかラーメン缶とか売れてるじゃん。
あるね。
ねえ、ああいう流れでさ、なんかないかな。
なんか、一気当選缶みたいなの作ってみたらいいんじゃない？
あ、案外それさ、言ったらやるよ、この会社の人たち。
やるかな、
はあ、
でも何が、一気水があるわけじゃん。
一気水はあるけど、あれは、ね、
でももっとなんか一気当選っぽいさ、
は
あ、一気当選のおでん缶でさ、
うん、
なんか胸の形したさ、
ああ、
はんぺんとか入ってるとか。
あ、それいいかも。
こんにゃくとか。やたらみんな丸いの。
全部が丸いってどう？
ねえ。
中のものが。
うずらの卵とかさ。
全部が丸くて、先端にほんのりピンクが。
ついてる。
着色してるの。
どうよ、これ。
これいい。
いいよ。
みんな
秋葉原で売ろうよ。
うん、それいいですよ。食べるときみんなほんのりなんかポッてしながら。
虎の穴に言ってみるか。
言ってみよう。毛深い塚本さんに言ってみよう。
言ってみよう。
ね、案外ノリノリになるかもよ。
ねえ。
はい。
いいじゃん、新しい名物としてね。
うん。これちょっと企画書書いて、ね、やってみましょうよ。
うん。
はい。
ちょっと楽しくなってきたね。
ね。はい。ということでですね。
うん。
ということで、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしています。一気当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからの投稿をお待ちしております。一気当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。
三国志を教えてあげる。
はい、このコーナーは一騎当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。
はい、
今回紹介するのはこれ、赤壁の戦いについて。はい。ということで、
うん、
まあ、一気当選ドラゴンデスティニーでもその言葉が出てくるわけですけれども、
はい。
赤壁の戦い。
うんうん。
それについてですね、今回は超簡単に説明したいと思います。
はい。
赤壁の戦いとは、曹操軍に対して、
うん、
劉備軍と孫権軍が同盟を結んで争った戦いでございます。
ああ、本編でもやってたね。
はい、やりましたが、
はいはい、
やりましたが、ここで一つ疑問がね、まあ、本編がちょっと、一気当選とは違う、
うんうん、
ところが。
孫権軍なわけですよ。
孫権軍、
はい、剣なわけです。
あれ孫策は
死んでます。
はぁ、そうなんだ、ええ、でもさ、なんで死んじゃったの孫策って。
孫策前勉強したよね、確か。
あ、わかった、わかった、思い出した、食当たり。あ、違う。あ、わかった、わかった、思い出した、暗殺。あ、
違う、暗殺じゃないよ。
あ、わかった、寿命。あ、違う。なんだっけ、川に流れちゃった。
もういいよ。私も曖昧、なんか不安になってきたから説明しないとく。まあ、せげ、まあ、だから、孫権っていうのは、まあ、孫策の弟なわけですよ。
はい、はい、はい、はい。
うん。
へ、
ちなみに、孫策のお父さんは孫権っていうんだけど。
え、名前、あ、同じ名前つけちゃったんだ。
う
ん、
まあ、字は違うんだけどね。はい。まあ、孫権軍と、劉備軍が手を結んで、はい、
うん、
曹操と戦ったわけです、うんうん。一応ね、戦場となったのは長江のどこかって言われてんだけど、でも、石壁っていうのは地名らしいんだけどね。
うんうん、
でも、場所がいまいちわからないんだって。
へー。
だから、いろんなところでここが石壁だって言われてはいる。いろいろな説がある。
あ、そうなんだ。うん、
まあ、山大国はどこかみたいな、そういうことと一緒だと思うんだけど。
なるほどね。はい。
で、まあ、これがですね、もう、曹操軍がものすごい強いわけですよ。
うん、
だからまあ劉備と孫権は手を結んで、うん、いろんな作戦を使って戦います。うんうん、
はい。
それはですね、まあ一つが、宝刀という武将がいるんですけれども、軍師ですね。
宝刀。
はい。はい、宝刀はですね、曹操軍の方に一回入りまして、
うん、
そこでまあ曹操軍船でやってくるわけですよ。
うんうん、
でその船を倒すにはこう全部がつなげたら。鎖と鎖で繋げて、
うん、
要は動きにくくしちゃう
船を、
そうそうそう、
うん、
逃げにくくするために、うん、そういうなんつうの案をね、曹操軍に提案するのが宝刀なわけですよ。
スパイってこと？
まあそんな感じかな。
うわ、かっこいい。
うん、で、こう曹操軍の船を全部鎖で繋いで、うん、それを連環の計っていう、
うん、
計をまあ出すわけです。
連環の計。
そう、連環、連なる。
あ、そっか、それで繋がったら勝てますぜみたいなこと言うんだ。
うん。まあ、一応、報道はそっちにいて、で、まあ、もう、要は帰ってくるけどさ、郵便軍の人だからさ、
うん。
で、その、そしてね、孔明が東南の風を吹かせて、
はい。
で、そこに、郊外が船を、
うん、
火をね、まあ、火を放つというか、船で。
うんうん、
で、要は繋がってるから全部船が、火でボーって燃えるわけじゃう、うん。
そうだね、逃げられないしね。
そうそうそう。はい、
バカだね、曹操って。
いや、でも、いろいろこう、宝刀がやっぱ、口達者にですね。
にしたってさ、船繋いだら勝てますぜ、みたいなこと言われてた、本当に繋いじゃうってバカだね。
いろいろあったわけですよ。
はい。
で、これがですね、曹操軍は大敗して撤退することになります。
うんうん。
自らの船に、あ、そうか、郊外は自分たちの船に火をつけて突っ込んだわけですから、うん、まあそういうことをね、うん、苦肉の策という言葉が生まれたと。
うん。
されてるそうな。
あ、それが苦肉の策って言うんだ。
みたいね。
へぇー。はい。
うん。
勉強になった。
いろいろな、こう、うん、策があって、うん、
で、結局どっちが勝つの？
あ、だから、劉備と孫権の連合軍が勝つよ。
うんうん、へぇー、そうなんだ。
うん。
ああ、知らなかったです。
曹操ってね、
うん、
意外と負けてるんだよね、戦としては。
あ、そう。え、曹操はさ、じゃあこの戦いで、負けちゃって、そこで死んじゃうの？
死なないよ。
あ、生きてんだ。
生きてる。だから曹操ってね、結構負けて、こう強くなっていくタイプだな。
へぇー。最終的にどうなっちゃうの？曹操って。
どうな、まあ、最終的には死んじゃうけど。
あ、死んじゃうんだ。
最終的にはね、死にますよ。
あ、そう。
はい。まあ人間生まれたらいつか死ぬからさ。
まあそうだよね。
そういう風なお話が、はい、まあね、赤壁の戦いは本当にね、いろいろな説がありすぎてね、
うんうん、
一概にこれと説明するのは本当難しいのですよ。
そんだけみんながさ、こうなんていうの、注目してるっていうか、有名な戦いなんだね。
そう、
諸説がこう入り乱れるぐらいに。
そうそうそう。
へえ。
それぐらい有名なわけですよ。
なるほど。
まあ、マスミはどうでもいいんだろうけどね。
そんなことないよ、もう。今ので完全にでも覚えた石壁の戦い。
本当？本当に？
もう、バッチリですよ。
はいはい。三国志教えてあげる、今回は石壁の戦いについてお話ししました。
それではここで一曲お聴きください。一騎当選キャラクターソング守護神バージョンより、私、生田目瞳が歌います。関雲長で、いにしえの定め。
まっすぐ、まっすぐ、あなただけを見つめていた。See you. 守り続けたい。
時間になりました。
はい、
はい。なんかさっきのさ三国志を教えてあげるでさ、うん、なんか言ってたじゃん、あのその船をつないだ理由、
うん、
が分かったでしょ、
うん、なんとなくね私も曖昧だったからね、
はあはあ、
忘れっぽいからさあれなんだけど、
はいはい、
確かね船酔いをみんながするのよ、
は
あはあ、
曹操軍の人たちが、
そうそうそう、うん、だからその船酔いをしないために、うん、船があんま揺れないようにするために連艦を全部つないで船を、
はいはいはいはい、そしたらやられちゃったんだ、
そしたらやられちゃった、
ははいろんなことがあるんだね、
そう、頭いいよね昔の人たちって、
うん、口八丁手八丁だねはい、ということでね、
うん、
まああの一期当選もあのさっきも言いましたけどゲームも出るし、
ね、
DVD も1週間後だし、
ほんと、
はい、ぜひぜひ皆さんにねまだまだ楽しんでほしいなと思うんですけれども、
うん、
はい、あ、そう、来週はねゲストが来ます、
あ、そうだそうだ、
うん、超運、
うん、
役の浅川優さんがですね、
はい、
華麗にやってまいります、
そうね、華麗にやってくるね、
はい、なのでぜひぜひ
ひょうひょうとね
お楽しみにしててください。
はい、
この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしています。一期当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。